グロー、生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人グローが運営するノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害というテーマに向き合いながら、アール・ブリュットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてゲストを交えて語り合う新しい切り口のトーク番組です。
皆さんこんばんは、浅田渉です。今日は毎年2月に大津プリンスホテルで開催されている障害福祉の一大イベント、アメニティフォーラムでの、公開収録の様子をお届けしたいと思います。どんな公開収録と言いますと、青柳正則さんと北山治さんの対談なんですけども、青柳さんは美術史学者で前文化庁長官、そしてアールブルトネットワークの会長を務められています。そして、北山治さんは精神科医で精神分析家、フォーククルセイダーズのメンバー、作詞家としても、著名な方です。そんな、ビッグなお二人がですね、話されたテーマはアール・ブリュット、多様な表現がつなぐ新たな社会です。進行役は毎日新聞の音説委員の野沢和弘さんです。ポッドキャスト編では先週今週分をまとめてほぼノー編集お届けしますので、ぜひこちら聞いてみてください。
このアール・ブリュットの関係のセッションというのは、ここ数年はですね、毎年組まれるんですが、今年は、特に、この夢の顔合わせですね。まさか、こういう、セッションが実現するとはですね、私も思わなかったんですけども、本当に、この二人が壇上に座っておられます。ゆっくりとですね、皆さん、堪能していただけるといいなと思っております。最初に、じゃあ、青柳さんからですね、去年は、まだ文化庁長官という立場でおられて、で、長官離れたら、いろんなことできそうだよっていうことをおっしゃってられたんですが、まず近況ですね、皆さん、どうされてるのかなって思われる方もいらっしゃるので、はい、ちょっと、話していただけますか。
ありがとうございます。辞めたのは去年の4月1日なんですけれども、私の本来の、専門である、ギリシャローマ、特にローマ時代の遺跡ずっと発掘してたので、その発掘現場になるべくいたいなと思ってたんですけど、意外にバタバタしててですね、あまり去年も4日ぐらいしかナポリの発掘現場にいることはできませんでした。で、なぜ忙しいのかというと2つ理由があってですね、1つは文化庁2年半今日いましたが、その時勤め出してからすぐに、あ、しまった、こんな職に就くんじゃなかったっていうんで、すぐに辞めさせてくれと言ったんですけど、それからずるずるずるずる2年間以上経ってしまって、だけど一つだけ良かったのはですね、日本の様々な、地方の、例えば限界集落であるとか、だからそこを元気づけるために、芸術祭を行っているところであるとか、そういうところをたくさん見ることができました。北海道から九州、沖縄まで。で、それで感じたのはですね、その、日本の、その、限界集落や、あるいは、過疎地域っていうのが、本当に今疲弊しているということです。ちょうど人間の体で言えばですね、手の指先であるとか足の指先が凍傷にかかりつつあるような状況です。で、おそらくこれはもう後で北山さんからお医者さんだからあれなんですけど、体勢というのはですね、命に関わりなくてもどっかにトゲ一本刺さってるとなんとなく体の動きが鈍くなる。というのと、よりももうちょっとひどい状態が今の日本全体の状態だと思います。で、そういうのを見たので、そこに、お金をつぎ込んでいろいろ政府はやろうとしてますが、あまり効果がなくてですね、むしろ、やっぱりその地域地域の人たちが本当にやりたい、そして、持続性のある活動をどうやるかということで、例えばお祭りであるとかですね、その地域の踊りで ADR とお盆踊りのようなもんですね、とか、あるいはそこの地域でずっと伝わっている昔話や伝統的な暮らしをもう一回きちっと見直すというようなこと、それをやることがその地域のその活性化というか持続性をさらに高める大きな要因になるのではないかなということで、あの地域を文化で盛り立てていきたいということを今、あの、私なりに、あの、一生懸命やっております。それから2番目は、あの、そういう時にですね、ちょうど2020年が、オリンピックが来るんで、その時、オリンピックはスポーツだけではなくて、文化の、あの、祭典でもあるわけで、そのためにですね、あの、みんなで、あの、もう全国津々浦々ですね、あの、その文化で盛り上がりながら、自分たちの地域の、あの、文化をさらに、あの、高めていこうというような、運動をしていきたいと。この二つを今やってるもんですから、その辞めるときに、さあ、あの、仕事をするぞ、勉強するぞ、論文書くぞと、それから発掘をちゃんとやるぞというところが、かなり、あの、おろそかになっているというのが今の現状です。
次に北山さんなんですけど、北山さんいつもですね、あの、こうアメニティ出るときは、あの、ゆうずるの、あの、通の話をしていただいたり、あるいは、あの、ライブでですね、あの、私も聞かせていただきましたけども、そういう場面が、あの、これまでは続いたんですが、今年はその、アールブルットというテーマで、北山さんにご登壇いただいたと。いうことで、聞いてみるといくつかのアルブルット展をですね、見て歩かれているというふうな話を聞いたんですが、そのあたりのことを少しお話ししていただけますでしょうか。
はい、北山でございます。よろしくお願いいたします。アルブルット展というよりはアルブルットの作家さんたちの、はい、あの制作現場やお家に、まあ、ちょっと寄せていただいているというようなことを少し始めさせていただいている、まあ、去年の夏あたりからですね。で、沖縄、熊本、岩手、のようなところを回らせていただきまして、まあ、あの、ご協力いただいたのは皆さんご存知のグローの皆さんだとか、あの、東京の愛世会の方々だとかにお世話になって、あの、見せていただきました。で、今のところ私が、ああ、なるほど、こういうことになっているなと思って、まあ、精神医学、あるいは精神分析学の方から、少しだけ気がついたことを申し上げますと、やっぱり抱える環境っていうのがどのケースにもある。その作品が生まれるためには、あるいは作品が目に留まって育てられて、ここに届けられる、までには相当多くのこれを抱えているスタッフ、あるいはそのスタッフの気持ち、まあ、空間、時間をかけるということですね。これがもう欠かすことができないものなんだろうと。つまり普通あの芸術作品は這い上がってくるという、あの、まあ、競争を生き抜いてくるとか、あるいは本当に人間関係の中で揉まれて生まれてくるっていうのが作品の我々のところに到達するプロセスだと思うんですけど、このケースの場合はこの、あ、まあ、英語で言うとホールディングエンバラメントっていうんですけど、これはそれを中に置いて包み込んで抱えてくる、抱え続けている環境がいるということです。それでその抱えているっていうのは、ホールディングっていうのが同名詞であるように、抱え続けている環境なんですね。で、それは一瞬でも要するに壊れると、多分作品も壊れてしまう。で、この存在を忘れてはならないと思うんですね。で、そしてそれを、提唱した、小児科医の、精神科医なんですけど、この人が言うには、ウィニコットというイギリスの、小児科医なんですけれども、お母さんの抱える腕、ホールディングアームスっていう、こういったものが、継続して赤ちゃんを育てているようにして、抱え続けていると。で、普通人間はどうしても、そのお母さんのおっぱいを与える機能とか何か与える機能、食べ物を与える愛情を注ぐ、そういうことばっかり、人間は強調しやすいけれども、そこにあり続ける、そこを抱え続ける、内側に収めて置いておく 機能みたいなものを忘れてはならない。だからつまり人はどうしてもちぶさの方に、お母さんのちぶさの機能に気持ちが向かう。でもこの抱え続けている根気っていうのは非常に患者さんたちや障害を持った方々を本当基本的にまず置いて、そしてそこに安心していられるようにするみたいなことは、もう本当にこの抱える機能をなくして環境をなくして成立し得ないという発想なんですね。でひょっとしたら障害が少し改善されるかもしれないという見込みがある。でもなかなかそれはうまくいかない。ただモデルとしては結核がまだ原因が分からなかった時代、あるいは対処方法が分からなかった時代に、分からなくったってもう人間は良い空気のところにこの方々をいるように、いることが安心してできるようにすればそれだけで回復するっていう知恵を身につけていったんだという、環境療法ですね、というようなこともあったり、あるいは環境を大事にするイギリス人の発想があったりして、そのことを提唱しているし、第二次世界大戦で疎開児童のことを考えた小児科医の発想だったんですけど、でそれから僕は勉強しているわけですけど、さらに進んで重要なのはですね、わからない、だから原因がわからない、あるいは意味がわからないというものをわからないまま置いておく能力というような話を、もう強調しているんですね。それはどういうことかっていうと、学校ではどちらかっていうとわかることばっかり強調する。学校というその集団は誰かわかる人と問いかけて、はいはいはいと、最初はわけも分からず手を挙げた人たちが、分かる人たちが選別されていくっていうようなシステムが学校が用意しているもんですね。ところが、この分からないものをしばらく心に、あるいは頭の中に、あるいは自分の身の回りに、あるいは自分の腕の中に、あるいは抱える家族の中に置いておく能力ってどうやったら育つのかっていうことを考えると、学校では育てられないものだということがここでものすごくよく分かってくる話になりますね。で、偏差値教育で優秀な成績を収めて良い大学に行くというシステムの中ではこの能力は育たないんですね。はい。で、じゃあ先生、こういった能力をいっぱい持ってる人、大きく持ってる人、これをじゃあどういう能力と呼ぼうかっていうと、日本語にはいい言葉があって、包容力と言うんですね。これを包んで置いておく力。これ包容力も、言語は一体どこにあったのか僕は全然調べてみてもないんですけど、包んで置いておく力。ね、それも中にあるもののことを意味があんまり分かってない。意味も分からず置いておく能力。正直言ってここにいっぱいいそうなんですけど。で、このことは入学試験で審査できないのよ。この能力は試験でテストしてもね、点数高いとかっていうので、おっしゃがることができない。でも、ますますそのことが貴重になって言ってるんじゃないでしょうか。つまり、それは、あれとかこれとか分類、物事、日本語の分かるというのは分類できるっていう意味なんです。つまり点数何点に、所属しているものとして分類できるものなんです。ところが、この分からないっていうのは分類できないっていうと、あえて言うならね。で、心の消化の比喩で言うなら、未消化なものを心の胃袋の中に未消化なまんま置いておける能力なんです。アルブルット初めて見た人の中には吐き気を感じるなんていう人がいても僕はおかしくないと思うんです。嫌いだっていう人がいてもいい僕は作品群だと思うんですけど、それが置いておける能力っていうのを育てる可能性がある。私ね、このアルブルットの、私アルブルットという名前すらわけがわかんない。正直言って人に説明するときアルブルットって何と言われてちゃんと答えられる人は日本人にはあまりいないと思うんだよね。で、この、 名前がないっていうのと同じだと思うんですけれども、僕は名前のないアートだと呼んでいるんです。つまり分類できないアートである。名前が付けられてしまったら、それはもう決められてしまって、それでこれに得意な人って言ったら、また何点の人かっていう出てくるんだけど、この訳のわからないものを置いておく能力、僕はそれは実はクリエイティビティの起源の一つでもあると思うんですけど、こっから詩人は詩を想像したり、画家は絵を描いたりするんだけど、今我々がここで見出すのは、そういった能力を発揮する画家や作家さんたちだけではなくて、それを抱えている人たちのそういう能力、それが一体となって作品をここに運んで来させているという、この能力を私は正直言って、あちこちの作家さんたちのお家に伺って、どこにもそういったことを引き受けておられるお父さんやお母さんがいらっしゃるんですね。で、まあ、アトリエを作ったとかって言うんだけど、作った途端にご本人が描かなくなったとかって皮肉な例もあるんですけれども、まあ、そんなものですね。そういうことを繰り返しながら、お母さんたちが、あるいは人たちが、あるいはお父さんが、あるいは親戚の方がそれを抱えておられる。この環境の能力なくしてこの作品はありえない。で、このことを私は、海外の方が、えらいびっくりするところだろうと思う。で、というのは、多くの向こうの患者さんたちは、非常に早くから外へ放り出されてしまったりとか、施設の中で育てておられたりするので、この身近にそういった環境があるというのは、実はですね、まあ、もうちょっといいですか、はい、もう1、2分。はい、日本人には引きこもりが多いって言いますね。この引きこもりを可能にしている環境と若干似ているんですね。で、さてそこでさ、問題です。この放り出さないで置いておく環境っていうのは一体どこまで続くのか。その一つ一つのケースには特殊にそのお母さんとか、この方っていう特別な方々がいらっしゃる。で、この方々がいらっしゃらなくなるっていう時に抱える環境が崩壊する。そうすると作品も崩壊するかもしれない。で、私は今やっぱりこれは学ぶべきはこのお母さんの能力、抱える環境の能力みたいなものを抽出して、どういうふうにしてこれを継続的な力にしていけるか。で、そしてこれが見つかったら日本が輸出できる非常に大きな能力、あるいは今まで能力を発信するなかなかなかったと思うんだけど、今日本にある一つのお母さん的な環境の能力としてね、私はこの日本人の持っている抱える環境というキャパシティっていうのは空間という意味もあるけど、まあ、この部屋が1000人入るキャパシティを持っているというのは能力でもあるんですね。で、その方々や作品を置いておく力、こういったものを可能にしているものを何か輸出できるぐらいにまでね、特定できたらいいなということが楽しみです。以上です。今感じていることです、
はい、抱えておく環境の力といいますかね。皆さんこの隣でやってるあれご覧になりましたですかね。あそこ割り箸をね、なんかもうものすごく、うん、 あれ私見た時によくこの彼を支えている職員さんはここまで我慢できたなってね。普通途中でね、やっぱね、ちょっとそれはどうって、だって物体をずっと置いておくわけですからね。うん、あれちょっとびっくりしませんでした？青木さんさっきご覧になってからだって、うんうんうん、今年の作品展見て、ちょっと感想を。
今年毎年さっと見させていただいてるんですけどね、今の割り箸も大変感銘を受けましたけれども、このトタニさんっていうんですかね、ちょうど、はいはい、ヒンドゥー教のような、はいはい、その長い巻絵 で、はいはい、でよくぞあれだけ の数と量をですね、同じスタイルで崩れずにですね、しっかり、ですからもう完璧に訓練されたプロの画家ですね。つまり自分の描きたいことをどう表現するかを、その場その場で様式を変えたり、表現方法を変えたりじゃなくて、一定してきちっとやってらっしゃる。 これはあのどう見てももうあの十分にあの普通の作家と並んでですねやっていける人じゃないかなっていう感じがしました。それから面白かったな富塚さんのですねあのなんていうんですか自分の物語の文字をずっと書いているんだけどもそこの中にこう彩色があるためにあの物語自体を読めないだからその下のところに職員の方々が聞き取ってあの物語を書いてあって今日いらっしゃったらそれをご自身で一生懸命読んでらっしゃったということなんですけどああいうそのなんていうんですかねあのまあ普通のあれで言えば滋賀軸みたいなもんですよねそれを非常に独創的な形であの表現されていてあれも面白い例えばですねあの佐伯雄三というパリで活躍した画家がいるんですけどもこの、 あの佐伯雄三の絵なんかを見ると必ずですねあの看板やあるいは壁に文字が書かれているのを克明に書いてるんですねでそういうあの作家を思い出させるようなあのこの富塚さんの作品であるというふうにあの大変皆さん素晴らしいでそれで感じたのはですね今あの北山さんもおっしゃってだけれどもその作品を作る時の環境っていうのは決してアルビルトをやってらっしゃる作家だけなんて我々にもあるんですね例えばあの本当にきちっとした論文を書きたいなという時は自分が慣れ親しんでいるですね右に辞書があって左に、何々があってっていうような書斎というかそういうところでの方がはるかにですねあの効率性というか生産性が上がるんですねですからそれのもうちょっととこう濃密な空間をあのこのアルブリッドの作家たちはあの欲しているんじゃないかということで決してあのアルブリッドの方だけがっていうんじゃなくてその連続した中でですねより濃密なあるいはもうちょっと自由なあるいはもうちょっと散発的なものでも だけども誰でもが何か創作をするときには環境を必要としているんだというあのその連続性をあの今あの北山さんの話を聞いて感じましたね。
なるほどね。はい。あの、先ほどの北山さんのお話って、あの、非常に深い話でね、その、なんていうか、理解不能なものを不能なまま抱えておくって、はい、これって、あの、デカルト以降のですね、まあ、近代科学とか近代文明を、うん、なんかこう、否定するっていうんじゃないですけど、また別の対立軸を、この我々、このアール・ブルットがですね、この示唆してるみたいなね、そんな発言、として感じたんですが、そういう理解って、
まあだから反学校的というような意味はそこにありますよね。学校では育たないものであると、学校ではそれを見つけることが非常に難しい環境になってしまってるっていうのが、私の思いですね。はい、その通りです。
その何て言いますかね、理解不能なものをこう理解していくのがこの近代の科学ですよね。で、分からないものを分かるようにしていく。はいはいっていうことなんですね。
ただね、あの、対立軸っておっしゃいましたね。はいはい、だ私は喧嘩を売る気はないんだと思うんですよ、みんな。
そうですね。
ね、はい。で、あの、怯えるのは無国家だと思うんですよ。その、あの、うん、意味の体系を守ろうとする人たちだと思うんで。で、私は精神科医だし、まあ、あの、歌を作ってきた人間として思うのは、うんやっぱりその意味の体系とか秩序とかっていうものから落ちこぼれていくものが私たち愛おしいんだと思うんだよ。で、これを拾っていきたいと私たちは思うわけでしょ。だからそのことは決してそのどんな社会が来ようが、どんな体制が来ようが、いつもそういうことって生じるんじゃないかと思うんだよね。
はいはいはい。はい、そうですね。
で、文化ってそこから生まれてくるんだと思うんだよね。新しいものが。
はい
そういう意識です、うんはい、
で要するに、まあ、あの経済的な繁栄だとかその科学技術の進歩だとか、まあ、そういうものを、うんまあ、我々は近代求めてきたとでそれに、まあ、落ちこぼれていく人たちっているわけですね落ちこぼしていく人たちと言ってもいいかもしれませんけども、うんはいはいはい、でそれはもうずっとどの時代でもいたと思うんですよね、
はいはい、
ただこのアール・ブルットっていうのは、まあ、最近になってこの我々社会がですね社会の方が注目し始めたと、
はい、
その今日的意味といいますかね、
うん、
むしろこれまでは簡単に相手もせずにあのこう振り落としていた側の社会が実は行き詰まっていて、
はい、
そこに何かのそのこのままじゃどうしようもなくなるぞっていうものをみんなが感じ取っていたときにそれとは全く違うところに あって、うん、喧嘩も挑むわけじゃないけども、うん、ただ挑戦となんかわけのわかんないまま、
はい、
こういるそのものが気になってしょうがない人たちが出てきてるのかなっていう、はい、そんな気もするんですが、
だからそれをなんかもう一つ出てきたと、私たちすぐ発想しやすいのはなんかもう一つのこれまでに価値を置いてなかったものが別のもう一つの価値みたいなものを生み出していきつつあるという、もう一つ性っていうのは僕はあんまりもう信用してないんですよね。そのアンチであるとかもう一個でそうじゃない、あの忘れてはならないものみたいな格好でそこにあるものというぐらいで僕は受け止めておきたいと思うんですよね。だからその近代に対する何かとかっていうような意義を持たない方が、意識を持たない方がいい、期待を持たない方がいい、なんかどさくさに紛れていくというような、だから僕はそれはもう元々帰ってきて酔っ払いですから、なんかどさくさに紛れてはびこっていく、そんな感じなんですよ。で、決して体制にとって変わるとか、新しい価値とか意味の体系がそこにあるとか思ってないですよ。だってそういうふうになんか秩序を打ち立てようとすると必ずそこから落ちこぼれていくものはまたできるんだよ。でそっちの方が愛おしいですから、僕的にはね、うん、
私もなんかね、それをこうなんとかその意味をこう言葉にしようとすればするほどその本質からこう遠ざかっていくみたいなね、
だからね、無意味を認めるとか、うん、無意味なものをこう置いておける能力って、その意味をまた求め始めると結局、ね、同じ失敗を繰り返してしまうことになる、うんうんうんうん、意味はないんですよよろしいですか僕は隣のアルブルトラの展示見ていってごらんなさい。この意味はってどこにも書いてないですで正解はないんです。その上大事なことはご本人にもわからないみたいなことがよくあるケースですよね。だからその意味みたいなものや意義みたいなものをあんまり私たちは特定しない方がいい。無邪気に無意味を楽しむことのできたどっかに置いてきたような感覚を思い出す方がいいように思うんですけどね。
なるほどね。
はい、
今のこのね、北山さんのこの話、青柳さんどんな風に感じられたのか。
僕もあまりはっきりさせない方がいいっていうのは非常に同感ですね。で、今ですね、我々、例えば、この、終戦後ですね、かなり平和な中で、幸せに戦争が起こることもなく、それからとんでもない恐慌が起こることもなく生きてこれた。で、大変恵まれた、おそらく日本の歴史上最も恵まれた世代が今の70代とか60代の人たちじゃないかと思うんですけどね、そういう中で、だけどいつの間にか国家予算は1062兆円ももう赤字国債ができてしまってるわけです。で、もうとんでもない赤字です。ギリシャでさえ今経済危機言われてても赤字率は GDP に対して 160% ぐらいなのに、日本はもう 200% 超えてるわけですね。だからもう誰もどうしようもない、今の政府でさえももう、それから財政をちゃんとしようとした財務省でさえもこの1062兆円っていうのはどうしようもなくなっちゃってるんですね。で、そういう時代を作ってしまってると。だけどそれがそんなとんでもないものがあるにもかかわらず、今我々はのんのんとですね、幸せに生きている。そして多様性だからということで、いろいろな多様性だっていうことは、多様性が失われつつあることなんですけども、多様性だということで生物の多様性であるとか、あるいは文化の多様性であるとか、あるいは言語の多様性であるとか、いろいろな多様性を大切にしていこう。で、そういう中で我々はようやくですね、アルブリットのような作家の人たちも私たちの意識の中にきちんと入る に取り込むことができて、そしてそのことによってむしろその今現在やっているあのコンテンポラリーなあの絵画や彫刻というものがどれだけ創造性があるのかという逆のこう疑問をあの投げかけるようになってきていると。で、そういう、だけどだからどっちがいいということじゃ決してなくて、これがどんどんどんどん並立してそれぞれに良さがあの膨らんでいって、そして美術やデザインや様々な環境がより広がっていくことが我々があの目指していることじゃないか。だから妙にその例えばそのグローバル的な競争社会の中で勝ち抜くためのあのグローバル人間を作ろうなんていうことを文科省は言ってますけど、こんなことはあの一部の人がやればいいんで、それに当てはまらない人がたくさんいるわけですね。で、そういう人たちはそれぞれにまた違うところでの活躍場所を、あるいは自分の存在できる居場所をですね見つければそれでいいんじゃないか。で、そういうことが本当のあの豊かな社会だし多様性のある社会である。でだそういう意味であのもうちょっとそっとしておいたこと方がいいことはたくさんあると思いますね。で特にですね今あの感じているのは生命科学というようなものが非常にあの発達してきて、あの iPS のような細胞再生細胞もできるようになっているけど、この一方でですねもうすでにその抗生物質が効かないようなあのいわゆる今までになかった生物がどんどん出始めているんですね。ですからおそらくこれからもっととんでもないあの怪物が出てくると思います。ちょうどあの原子力をキュリー夫人たちがあの研究していた時から何十年か経ったら原爆が出てきたようにですね、あるいは1760年に蒸気機関があの発明されたら公害が出てきたように、我々が予測できないものがどんどん出てくる。だからそういうものにもあの対応できるようなその北山さんのことだったら包容力というか、それからあのもうあからさまにしなくてもいいじゃないかというものはそのままにしておきながらですね、だけどもみんなでこうよりこう充実した精神的に豊かなそういう社会を作るためにはあのアルビルトのような世界であるとか、あるいはとんでもなくそのなんていうんですか、あの想像力のあるものとか、あるいは穏やかなものとか、そういうものが併設された環境をみんなで認めていくということが大切なんじゃないかなって思ってますけど、はい、
あの去年一昨年だったかもしれませんけども、あの青柳さんの本の中でね、私あの心地よい停滞って言葉があって、あれはずっとやっぱり残っていてですね、であのこれはあの先ほど北山さんおっしゃっていた わけわかんないけど、わかんないままそのこう抱えておく、なんかこう分かろうともしない、でこれ価値を見出そうともしない、うん、でもなんかあのこう惹かれるものがあって、でこう抱え続ける力というか環境があって、うん、そういうものにも少し通じてるのかなってことを思ったんですけどね。
だからあの今よく言われるのはですね、世界で、まあ、もう70億人の人口が70億を超えてしまったと、そしてその70億のうちの下から約半分ぐらいまでの、つまり35億近い人 の, あの持っている富を、まあ、100名をあのにも届かない世界の金持ちたちが持ってしまっているという、もうとんでもないですね、豊かなものはより豊かに、貧しい人はより貧しくというあの状況になっているわけですね。で、そういうあの社会の中で、だけどそれを打ち破るには、あるいは改善するにはどうすればいいって、あの解はないんですね。で、解はないから我々はこれからも模索しながらいろいろやっていこうとするんだけど、これを、まあ、あの、あまりこう怪物にですね、その直接ぶつかっていってしまうと、おそらくそのぶつかっていったあの本体自体が崩れていくんじゃないか。だからそれはやっぱりみんなでこうチェックしながら意識しながら、存在をあのいつもあの気にしながらあの置いておくことがあの重要なことなんじゃないかな。そしてそのうちにまたいい貝が出るかもしれないけど、その貝をあまり急いであの取ろうとすると、あの破綻が来るんじゃないかなという気がしますね。
貝っていうのは、あの貝管の
え、ソリューション。
あ、ソリューションの会。なるほど。はい。
今のお話はどうですかね。その心地よい停滞っていうのは、先ほど北山さんおっしゃった、うん、話に通じると思うんですけども。
うん、まあ、歌が生まれるプロセスの話をここでお話ししたことがあるかと思うんですけど、まあ、クリエーションのことでもあるんですけど、多くの作家たちがまずあなたに向けて、歌を書く。あなたに向けて書くっていうのは、つまり恋人に向かってラブソングを書く。それは実在のあなたに向かって書いているわけですね。ところがこの頃のラブソングはみんなのためにラブソングを書いている。だから I love you とかって歌ってるけど誰のことも愛してない。だからそういう、しかしよく考えたら、その先森の歌も、みんな国で待っているあなたに向けて書かれた。で、私たちはこの順番、まあ、後者のその先森の歌の順番を非常に大事にすべきだと思う、うん、国で待ってる、あるいは別れてきたばかりのイモに向かって書いたんであって、決してそのみんなに受けようとして、あるいは教科書に載ろうとして書いたわけではない。それってそのあなたに向けて書いてる姿を、僕はアルブレットの方々は実は個別に考えてみると、結局このお母さんに向けて書いてるんだなということが見える時がよくあるんですけれど、つまり第二者に向けて書いてるんであって、第三者に向けて、あるいは第三者の評価のことを気にしながらみんな書いてないんだよね。みんなそのスタッフのために書いてるというか、そこにいる誰かのために書いてる、ね、で、人はこのあなたに向けて書いてるという営みを何とかしてみんなに紹介して、みんなのために役立つような努力に置き換えられないかって、まあ治療者とか先生たちは考えるんだけど、ひょっとしたらこの第二者に向けて書いてる努力の中から、つまり第三者のことを意識しないありようの中から、第三者にとってものすごく貴重なものが生まれていくかもしれない。これは第三者が何点つけてくれるだろうかとか、何でも鑑定団に出そうとか、なんかそんな意識とは全然関係のないことだと思うので、その意識のことをおっしゃってるんじゃないかと思うんで、つまり私たちは評価されたり、商品を取ったり、お金を儲けたりっていう価値にすっごく振り回されてしまっているありようがあるけれども、その前に何が一番楽しみだって、ここでたくさんの人のに話を聞いてもらうことよりやっぱり夜寝ることの方が楽しみであるし、その最高の快楽はお風呂に入る時であるって、何かしてる時ではないんですよね。つまり私たちの本当の幸せって、人に何か認めてもらった時も幸せかもしれないけれども、何にもしないでいる時が一番幸せなんだと思うんだよね。何にもしないでっていうか、あんまり人の噂だとかそういうこと気にしないで生きている時の方が幸せでしょ。いや、みんな本当はそうなんじゃないかと思うんだよね。ビートルズのジョン・レノンだって、売れたことよりも小野陽子と一緒にいる時の方が楽しかったと思うんだよ。俺たちのことが知ったこっちゃなかったと思うんだよ。ところが多くの芸能人はお客様は神様ですみたいなこと言ってるけど、本当はそんなことはないと思うんだよ。だからそのなんとか価値観の芸術の本来の姿っていうか、あなたが喜んでくれるものを作りたいっていう衝動、これにちゃんと応えている環境、もうそこで十分何か物事が生まれているっていうか、素晴らしいものが生まれていて、そして第三者がそこに訪れてみると、ものすごい大変な作品が出来上がってたっていう、この発見の仕方は本来の芸術作品が生まれてきたプロセスを もう一遍再現してるんじゃないか、今の芸術のありようが、展覧会に出して、あるいは商品もらってっていうことに振り回されすぎてるのではないかなと、まあ、思うのが、先ほどのお話の、その心地よい停滞、もう知ったことではないという、発展とかなんか、そんなんは、いかがですか。はい、
青江さんの言葉で言うと心地よい停滞で、北山さんの言葉で言うと知ったことじゃないと、
そうでしょう。だって平和であったインディオの人たちが、平和であったインディオの人たちが南アメリカの大陸に平和に暮らしよった、そこへ金銀が価値があるって言って発掘が始まって、インディオの人たちがその盗むということを覚えてしまって、大変な社会を南アメリカに作ってしまったというような、まあ、精神的なプロセス、実際貧困が問題だとかなんとかということになるんだけど、でも知ったこっちゃなかった時代あるんじゃないかと思うんだよね。その金銀に価値があるとかないとか知らなかった時代、いかがですかね。ちょっと僕は語弊のある言い方しているかもしれないけれども、なんかその知ったこっちゃない人たちの姿を見てると、私は大事 な感覚がそこにあるなと思うんだよ。だってここで展示されていることが果たしてご本人にとって意味があるのかって言ったと確認できてないんですよ、それほど。ケースバイケースですよね、これ。ねえ、
青木さん、その知ったこっちゃないって言っていいでしょうか。
そこだけ引きずるんで、まあまあ、はいはい、
非常に面白いと。今ですね、さっきもお話ししたように、日本のその地方で過疎とか、あるいは限界集落とか、いろいろなところが出始めていて、でそういうところでどうにか、まあ、以前のこう活気を取り戻そうなんていうんで、千葉のある村ではですね、部落っていうか集落ではですね、以前あった岡倉をその再現しようとして、若者たちにもいろいろ呼びかけて、3年がかりでやっと岡倉を復興させたんですね。そしたらその途中で、それにボランティアとして参加していた若者夫婦が、子供2人がいるんですが、その村に住み着くよ、集落に住み着くようになったんです。でそのことによってですね、その集落の平均年齢だった70歳以上だったのが、もうその2人夫婦が住み着くようになって60歳代にまで下がったんですね。それで集落自体が非常に喜んで、我々の部落にも将来が見えてきたということで、大変活気が 出るようになっていった。でそのところは、その若夫婦たちは実はですね、東京のようなそのちゃんとした企業に勤めてた人たちなんですけれども、やっぱりその競争社会というものが肌に合わないということで、何か模索してたんですね。それで土日を使って、岡倉の復興にあれしていて、それで意を決して家族ごとその集落に移り住むようになって、でこれはそのおそらく彼らがですね、自分たちの本当の居場所を知ったからそこに移ったわけですね。それでしかもおそらくその競争社会、そして競争社会こそがこれからの日本にとって必要だ、あるいはイノベーションが必要だという中でですね、もうそういうことは知っちゃことない、むしろその停滞している穏やかなところにいさえすればいいんだという居場所を見つけている。でそういう意味でですね、昔よく礼節を衣食を知ると礼節を知ると言いますけれども、それは衣食が足りたらまあ、きちっと社会の中に居場所を見つけるということなんだ。そうじゃなくて、衣食立ったらもう自分の好き勝手なことをやっていいんだというぐらい の包容力というかが、社会全体に今出てきているのではないか。だからその政府の言うことに踊らせられてですね、ただただグローバルな人間になりたいとか、あるいは競争社会の中で成功したいとかということだけでは済まなくなってるんだ。でその一番いい実例がですね、日本の競争社会の中での一番の最短距離が、文化系で言えば東京大学の法学部を卒業することでした。 で、ところがですね、5、6年前から、この法学部に、駒場っていうか、教育学部から進学する人たちがいな、少なくなってですね、定員割れになったんです。で、以前のですね、社会では考えられないような状況が今、若者たちは実際にですね、そんな踊らされて競争社会の中に入って、それで大会社に勤めても、あるいは官僚になっても、あるいはその弁護士や裁判官になっても、あるいは政治家になっても、大した未来はないんだという逆の考え方が今、若者たちにあるのが、この東京大学はもう5、6年前からの法学部が定員割れになっている、非常に、明確な事例だと思いますね。だからそれほどに今日本の社会っていうのは変わりつつあるし、それからもっともっとそれぞれが見出して、そして自分の居心地の良さを見つける場所も増えてるんだということじゃないかと思うんですよ、うん、
なるほど、はい、はい、でですね、このお二人は、年齢的にはほとんど同じなんですね。先ほど青柳さんがおっしゃいましたけど、我々はこう、まあ、一番幸せな時代を生きてきたと。戦争はもう終わって、で、大きなその飢餓もなければ、大きな社会不安もあまりない中でですね、生きてきた世代。確か、青柳さんはお二つ年上なんですかね。44年と46年生まれですよね。で、まあ、芸術とか文化とか、まあ、その中で、こう、ずっと生きてきたお二人なんですね。で、ちょっと映してもらいます。お二人はですね、くしくも最近の本なんですけどね。これは去年私いくつか紹介しましたけど、文化立国論っていう青柳さんの本です。で、北山さんの本もですね、これですね、コブのないラクダってあるんですけどね。これ、そこで売ってますんでね。私昨日買って、セッションとセッションの合間、飲み会と飲み会の合間に半分以上読みました。すっごく面白いです。これは読みやすくてですね。で、フォークルセダースの子がどうやって生まれてどうなってたのか、あの曲の裏側どんな風にでなっていたのかっていうのはね、かなり知らないことが書かれているんでね、ぜひ買った方がいいなと思うんですけども、で、この中にですね、実は田畑和江さん、グローのですね、彼女がこれを見つけたんですね。見つけたっていうのは、この二つのこのお二人の著書の中ですごくね、シンクロする技術がね、いくつかあるんですよ。で、ちょっとね、これ見てほしいんですけどね。例えば綾乃さんの文化立国論の中でこういうくだりがあるんですね。人間が感じる豊かな充足感や幸福感といったものは、すっきり明確化されたところではなく、もやもや、むしろもやもやしたところにあると。であればこそ、若い人たちがもっと大きな曖昧でもやもやしたものに向かうような社会的機運が必要であるってあるんですね。で、心のない楽だ、北山さんの方にですね、作品でこれ、アール・ブルットの作品なんですが、この作品はどれも個性的でインパクトがあり、何かを主張していますが、固定した意味は見つかりません。彼らの作品を理解しようとしても、意図や、意味が理解できないのです。A や B に分類されないもう一つの意味の豊かさを彼らの作品は表現しているようにも感じます。その理解することを拒否しているみたいなね、くだりがあって、うん、で、非常にですね、このもやもやしたところ、固定した意味が見つからないっていうですね。で、人間感じる豊かな充足感や幸福感といったものがこのもやもやしたところにある。で、A や B に分類されないもう一つの意味の豊かさを彼らの作品が表現しているように感じるとね。こうすごくね、なんかね、同じことをおっしゃってるのかなってね、思うんです。北山さん、どうですかね、この。
そうですね。さっき申し上げたことですよね。わからないっていうのは分けられないっていう日本語、うまいこと言ってると思うんですよね。両方の意味があると。あるいは、まあ、これは結構ユニバーサルな発想ですけど、消化できるって、胃袋が消化できるっていうのは、心が、ダイジェストできるっていうふうに、まあ、英語で表現した場合、こなせるっていう意味なんですね。うまくこなせないものは、胃が要するに、胸焼けしてるみたいな状態になってるっていうことなんだけど、この分類できないものを置いておける心の能力っていうのが、先ほど言った抱える環境が試されている一番重要な部分ですね。で、これを置いておける能力を評価できると、大変私たちとしては、 たくましい人間の心のありようが評価できることになってですね、これがまたその心理テストでは押し量れないんですけど、そういったものが入学試験では押し量れないということですね。それは先ほど言いましたよね、どうしてもすること、パフォーマンスで人を評価するんですね。勉強ができるとか速く走れるとか、ものがたくさんできるとか生産性とかっていうことで評価するのがこの世の中だけれども、幸せってすることにあるのではなくて、いることの幸せっていうのがある。で、私たちはいることの幸せを満喫する瞬間、極楽、極楽って言うんですよね。大抵風呂に入っているというか寝るときなんです。わかりますでしょ。なんか美味しいものを食べたときに極楽極楽って、まあたまには言うかもしれないけれども、その極楽極楽って言ってはぁとかっていう、あの声を聞くためにはそんなにお金はいらない。逆に言うと何もかもしなくてもいいときに満喫できる楽しみですよね。この幸せ、僕はね、アルブレットの作家さんたちに見るときがあるんですよね。ええ、いるだけ、あるいはうちの猫に感じるときがあるよね。あいつら何にもしないね。で、これって本当にうまいこと言わないと語弊のあることでしょね。で、結局試験のできる子が可愛いんやろって先生だってっていうようなことになりやすいのでね、これうまいこと、こう大事に大事にここに置いとけないと、まあこの回が実はいい見本だと思うんですよ。作品群を置いとける能力、で、この A や B に分類できないもの、この要するにアメニティフォーラムって何なんだって言われたって、特にうちに帰って説明できるようなものじゃないですよ。
分類できない。
分類できない。ただ酒飲んで趣味人が好きなこと喋ってるだけ。だからそういうものの価値ですね。ここで確認できるんじゃないかと私は思うんですね。
なるほど。はい。本当にね、毎年毎年よくこれだけの人が集まるなと思うんですね。で、皆さんね、こう結構お給料も、ね、低い人もいて、ですいませんね、いや褒めてるんですよ。でも毎年1回ね、自分へのご褒美でここに来たいと。
なるほど。
でもここに来て何学べるのかなっていうとね、なんかそんなにすっきりとこう答えて出てこないですよね。でもなんかここにいるだけでね、1年間こう自分がこう一生懸命頑張ってきたこの極楽極楽そういうものをね、皆さん感じてらっしゃるのが、ここね、本当みんなね、幸せな顔してますもんね、この3日間。イライライライラしてね、せかせかしてる人ってあんまいないですもんね。
いや、僕はよくわかりません。お一人お一人にはご苦労もあろうがと思うんですけど、うちにはご心配こともありになるでしょう。それでもここにいていいんだっていうことは幸せなことですよね。
そうですね。
こんなことしてる場合かって言われそうなのに、まあ、いいんです。
青木さん、多分ですね、この古墳のない楽団のこの句が言った、初めて、すごく言ってることって似てません？
非常にわかりますね。それで今ですね、ちょっとずれるかもしれないけど、分類学、動物や植物をどう分類するか、新種を発見したっていう分類学っていうのは非常に重要な学問分野なんですけどね、その分類学の研究者たちがよく言うのは、新種を見つけることって、そしてどんどん枝分かれさせて、精密なその体系を系統樹を作っていくのも重要なんだけど、むしろこれとこれは似てるから同じ類にくっつけていく方が難しいんだと。だから分類学、今まではもうどんどん細目化していってたんだけど、それをもうちょっと大きくまとめることをしていかないと自分たちはいけない、そういう段階にまで分類学は来てるんだということをよく言うんですけど、ね、これはもう北山さんが言ってるのと全く同じ
ですね。本当にそうですね。私が申し上げたのはそれです。人間は分裂して世界を受け取るか、つまり A か B かですね、あるいは A を選ぶか B を選ぶかで、結局みんな一つを選ぶっていうような思考を持ってるんだけど、実は自体は 1.5 かもしれない、つまり A プラス B かもしれないんですよね。 でこれって私はどこから来てるかっていうと目の影響がすごく多いと、まあ僕はこの頃考えているんですが、人間の目ってのは二つの目で世界を一つに見ようとする努力ばっかりしてるんだけれど、でも実は右目と見てる世界、右目で見てる世界と左目で見てる世界は違う世界かもしれない、あるいは両方重なり合って実は A プラス B みたいなところが両方の中間地域にあるのでか、あるのかもしれない。私は性同一性障害っていう問題があるんですけれど、みんな男か女か、男を選ぶ女を選ぶかっていう一つばっかり選ぼうとするけど、自体は両方合わせ持っておられる方もいらっしゃるっていうことを認めていくと、私たちはああそうだったのかっていうことに気がつく。だからそれは新種を、あこれは何とか障害だって言って新種を発見する努力ではなくて、実は A と B が一緒になった人もいる。それが例のユーズルの話にもつながるんですけど、その人間だと思っていたものが実は鶴だった、それで鶴は追放せねばならない、人間を迎え入れるという、まあ、二分法の世界で私たちは生きるんだけど、実は彼女は鶴でもあり人間でもあったんだと思うんですよ。でもそれは私たちみんなそうですね。
そのゆずるでね、面白い話が一つあって、兵庫県 の、 日本海側に豊岡っていうとってもいい町があるんですけど、ここはコウノトリが日本で絶滅したのをハバロフスクから4つがい持ってきて、それで、20年ぐらい30年近くかけて、今は全部で野に放ってあるのが100羽ぐらいで、それでまだ檻にいるのが100羽ぐらいいるんです。まあ見事に成功したわけですね。でその豊岡市の人たちはもうコウノトリ自慢なので、その譲りにことかけてですね、ことことその絶対に見ないでと言って旗折りをする。でその旗折りのカタンカタンカタンという音はで、実は鶴ではなくてコウノトリだっていうんです。っていうのは鶴は鳴くんです。だけどコウノトリは鳴けないからくちばしを叩くんですね。それほどに彼らはそのな、なんていうか、ね、自分の方に何でも引き寄せる。これもまた一種の、まあ、なんていうんですか、いいとこ取りなんだけども、それぐらいに引き寄せて、それぞれが価値観を見つけていくっていうか、なんていうか、楽しむっていうか、それがあっていいと思うんですね。そういうことを、ゆずるでつくづく思いました、ね。
なるほど。はい。アール・ブルットの抱える環境もそうですね。本当に土地土地の、あるいはその家、その家の事情に合わせて、民族性というか、土着性みたいなものを生かしながら育っておられるっていう、施設施設にもそれぞれの特色があって、匂いがありますよね。そういうことを生かしながらやり慣れているように思うので、そこは大事なところですね。
うん。だから東大病院でですね、はい、昔知的障害を持っている親たちのそのがいろいろ情報交換をするような場があって、そこで私今でもよく覚えているのはですね、ある老婦人たちがもう70超えてたと思う、80近くだったと思いますが、私たちが生きてこれたのは忘れることができるから生きてこれたんだって。つまり忘れるっていうのは普通の考えではあんまりいい機能っていうか、忘れないでということばっかりを我々はあれするけど、それを聞いた時に、ああそうなのか、これだけそれぞれ環境が違うと考え方も違うんだなということをその時に感じましたね。
はい、はい。でですね、これだけじゃないんですよ。
はいはい。
まだあるんですよ。これ、田畑さん、よくね、見つけたなと思うんですけどね、青柳さんの方の文化立国論でね、こうあるんですね。異質な文化同士が結びつくことで、新たなエネルギーが生まれることも忘れてはならないと。伝統文化と現代文化をうまく融合させることが、これからの文化行政が取り組まなければならない大きなテーマであると。こうあります。で、古文のないラクダですね。すでにある他国の文化に異形を感じて、それを取り入れて、自らの文化と融合させていくと。優れた文化に触発されて、それを単に真似するのではなく、自分の中で消化して、新たなものを生み出していく。こうした姿勢は、芸術や創造に必要な態度だと思います。 ってあるんですね。で、これ、北山さんのこの本ですね、心のラクダの中に、その、北山さんが、その、いろんな、その、ボブ・ディランだとか、その、ピーター・ポール・アンド・マリーだとか、あの時代のその洋楽を、ビートルズ含めですね、たくさんその、触発されて、それが、その北山さんのその音楽の中に、いろんなものとして、こう、体現されてるっていうのは、くだりがあるんですけども、このあたりの、この、話を少ししていただけませんか。
はい、フォーククルセダーズなんてカタカナの名前をつけながら大人へのあ半島の歌、北朝鮮で生まれた歌を歌ったりもしてました。あるいは妙な高い音を出しなで、テープレコーダーで人工的な歌を発信しながら同時に人間臭い死の歌を歌ってたんですね。だからね、僕はその両極を合わせ持つで、そしてそれを融合させて提示していくっていうのは、僕はクリエイティビティの一つのありようだと思ってて、この言葉を使ってるんですけどね。どっちつかずで中途半端なんです、これ。で、非常に孤独です。で、一代限りみたいな、営みなんで、アール・ブルットの作家さんたちが同じように再生産されていくっていうのはありえない。だからみんな違う。ということが起きるんですけれども、私はこういうありようこそが何かオリジナリティとかクリエイティビティが評価自然にされていくところにつながるのかなと思っていること、まあその中途半端だとかどっちつかずっていうのはいい例が最近もあったボブ・ディランの話されたんで思うんですけど、ボブ・ディランはね、受賞が決定された時に欲しいのか欲しくないのかはっきりさせない。
そうですね。
ずーっと。で、それでなんか、感謝状は、みたいなものは発表するけれども、受賞式には行かないみたいな、言ったんですか、あの人。ね、行かなかったでしょ。欲しいのか欲しくないのか最後まではっきりさせなかった。もらっといて行かない。あれですね。なんというか付き合うけれども別に好きじゃないみたいな、そういう距離の取り方、僕なんか私たちにもあったような、あれがフォークソングの匂いだなと思うんですよね。だからみんなのためじゃないんですよ。うん、でも自分のためでもあると、みんなのためだけではなく自分のためでもある、この中間性というか両面性というか、ユーズルでもありながら同時に人間でもあるという、さっきの別にコウノトリでもいいじゃないかみたいな、うん、その曖昧さというか、うん、好きなんですね、分類されないところが。
これ、ね、私聞いたら、アール・ブルットの作品というのは、例えばこの何か他のものを取り入れるとか真似するとかね、異質なもの同士をこう結びつけるみたいなものって、アール・ブルットの作品の中にも感じますか、うん、ありますかね。
ありますか。
いや、ありますか、
うん、何か真似ているところがあると、いや、はい、でも僕は何か皆さん喪失があるなと思ってるの、うん、何かを失っている、だから何かを失っているからこそそこに何か作りたがっているっていうので、そのオリジナルっていうのは失われた何かであって、そのここへ作られているものは実はそれに似せようとしてるんだけど、そのつながりを私たちが読み取れてないっていうケースは結構たくさんあるんじゃないかと思うんで、彼らが一生懸命作っておられるものは何かの真似かもしれない、確かに。でもその真似であることは、表現方法の限界やらいろんな材料の限界ゆえに、私たちにはそう見えて違って見えている、非常に異質なものが出てきているかのように見えてしまっているっていうケースが僕は意外とあるんじゃないかなと思うんだよね。
木伏大輔さんでね、うん、で昔の日本 の映画のポスターをこう、うん、ずっと何百枚もこう模写してる、あれは本当に何かもともと彼が子供の頃に隣の映画館で上映された映画のポスターもないんですけど、その亡くなったものを彼が覚えていて、それをこう延々と描いてるって方ですよね、
はいはい。
で、それはすごくわかるんですね。で、じゃあ、沢田信さんの、どこにもないような、生き物の、あれは、一体何なんだろう。
いや、だから、でも、一貫して何かを書いておられるでしょ、
はいはいはいはい、
画風っていうのが、彼にもあります、はいはい。画風って作風っていうのはありますよね。はいはいはい、車をたくさん作られるケースもそうですよ。あれには作風があります。ですから、彼が一生懸命追い求めている何かはあるんですよ。 だって彼の作った作品はすぐ分かります。じゃあすぐ分かるっていうことはその原点があるからこそ、それから出発して同じあの画風で、あるいは作風でものができているんだと思うんです。ですから心の中にオリジナルがあるに違いないんです。それを作ろうとなさっているんだけれども、私たちはそれが見えないもんだから新しいと私たちが言っているにしか過ぎないんじゃないでしょうか、まあ、というふうに思います。でなければあんなに一貫して同じ作風のものが生まれるわけがない。だから何かがあるはずです、私にはすれば。ええ、分かっていただけますか。
はい、このあたりどうですか。
うん、僕もさっき駆け足で見せていただいたらですね、小さな A4 の紙がその花瓶に映っているところだけを表現したいという、そしてしかしその部分はちゃんと画面に書いてあるんだけど、その背景のラックのような部分、物を置くですね、そこまできちっと部屋の中に書いてるけど、彼が書きたかったのはその花瓶のところに写っている小さな紙一枚であるっていうんで、これがなんかさっき解説田畑さんからしてもらったら、いわゆるアルビュットにある特徴的なそのシングルフォーカスであるということを言ってるんですけど、実はですね、例えばセザンヌの静物画だってですね、実はこっちから見たそのシングルフォーカスとこっちから見たシングルフォーカスを組み合わせてるだけなんですね。だからそういう意味だと、その19世紀後半以降の美術の中では、そういう新しい見方をどう取り込もうかということを普通の作家たちが一生懸命やってるのを、彼はそのもう何も知らずにそれをピタッと一枚の絵の中に書き込んでいるという、これはもう大変な驚きですよね。だからそういうそのなんていうんですかね、個体発生の中にね、類発生を見られるという有名な言葉があるんだけど、アールビュルットのいろいろな作品を見てるとね、芸術の原点みたいなものがいろいろなところにある。ああ、そうですね。で、しかもですね、今芸術が失われつつある一つはですね、クオリティなんです。ですから昔の19世紀の半ば以前まではですね、例えば輪郭線をなるべくわからないようにしよう、それから暗い色から明るい色に移り変わるところもそのゆっくりグラデーションをきちっと描いてわからなく移り変わっていこうとする。でそれが19世紀の後半以降逆になっていくんですけれども、そういう部分をそのアールビュルトの作家たちはもう時間を惜しむことなく、労力を惜しむことなく、一生懸命ね、例えば鉛筆でとか、あるいはクレヨンでとか、いろいろな表現材料ありますけど、だから実はアールビュルットには今現在世界の美術が失いつつあるクオリティ、質の高さがあるんですね。でこれはもう誰が何と言おうと素晴らしいことだと僕は信じてます。
はい、ありがとうございます。もう一つですね、三つ目の、これなんですね。芸術作品が私たちにもたらすものは感動ばかりではない。驚きとか困惑、時に不快感やイライラ感だったりすると。それまで誰も思いつかなかったような形状や色彩や音は、私たちを様々に揺さぶる。私たちは慣れ親しんだ世界に浸かっているとき、心地よさに包まれているが、そこから新しいものは生まれない。っていうのは、青柳さんの文化的ことですね。で、北山さんの子供がいなくなりですね、彼らの多くは空間を一生懸命にびっしりと埋めようとしている。ひょっとしたらこの多産には空虚や虚しさに対する彼らの不安や恐怖が現れているのかもしれません。彼らは描くことによって、あるいは造形によって、その空虚さを埋めようとしているのかもしれません。彼らは空虚を見つめ、そこを率直に何かで淡々と埋めようとしているのかもしれません。とですね、やっぱ非常にそのワーディングそのものもね、非常にこうシンクロしているのをね、私感じるんです。このあたりちょっと解説していただき、さっきのちょっとね、さっきの話の中にもあるんですけども、この空虚や虚しさに対する不安や恐怖っていうものをやっぱり北山さんのその作品を見ていてですね、感じられますか。
はい、これは答えのない私の理解なんですけれども、アール・ブルットの作家さんたちと私が治療しているあるいは関わっている患者さんたちと重なるところなんです。それはプリンツフォルも言ってるんですけれども、これをコレクションした方ですね、有名な方ですね。その方の精神病理学で、あるいは多くの人たちがアール・ブルットの解説本でお書きになっている、その一生懸命びっしりと埋めてる。で、このもう本当に淡々とそれを埋めておられて、でそしてそれがもう綿密でさらにさらに細かくなっていってる。でこの細かい細部へのこだわりと反復で、そしてそれが延々続くということですよね。これはもう誰しもが証言していること で、そしてその完成度が高いほど、私たちのもとへ届くんですよね。だからきっとその途中にはいろいろと途中でやめられた方とか、あるいは中途半端な空間性が残ってしまった方とか、いろいろいらっしゃるだろうと思うんですけど、それは届かないですね。未完成とか中途半端と、本当にそこにも徹底的な充満で綺麗な中断みたいな、でそういったものが私たちのに届く。でこれは何か、ここで私は意味論に到達するんですけど、一部の人たちは空虚、あるいはその背後に一種の虚しさがある。で、ある空間をもう本当に埋めて埋めて埋めて埋め尽くした作品が上がってくる。で、ところが、美術館に行きますとね、あるいは日本の作家さんたち、いわゆる伝統的な画家さんたちの画家の絵を見ますとね、やっぱり評価の高いものは空間があるんですよ。ものすごい空間があって、ここに滝だけ描かれてるとかね、ああいうものはアール・ブルットにものすごく少ない。でだからここに何か、ひょっとしたらこの空間性とか、一生懸命彼らが埋めている空間、あるいは虚しさみたいなものを、ひょっとしたらその味わえればですね、彼らはこの作品作りをおやめになるかもしれない。わかりません。これはもう本当に仮説です。で、そのためには人間的交流が必要で、そこでお前空虚なんだろうと言ったって彼らにはピンとこないかもしれないのでね。ただし、ここに一つ何か私は理解というもののヒントを感じているんです。だから簡単にやめさせてはいけないんで、皆さんもう情動行動だとか脅迫とかって言って、この埋めている努力をそういうふうに呼んで、この情動行動マンネリズムですね、同じことを繰り返しておられるのをやめさせようとこれまでした、精神科医なり指導者がいたかもしれないんだけど、やめさせようとするとものすごい発作が起きるとか、大変な爆発が起きるっていうことを私たちはもう十分によく知っている。ですからこれは軽々にやめさせることができないんです。そこにぶつかると、もう本当に解体や空虚やとんでもないものに直面させるかもしれないのでね、私はじっくり時間をかけてお付き合いしていると、やがてこの作品群の中に空間が生まれて、でこの世のせいに残された空間も味わえるようになれば、こんなに埋めていくことを少し控えられるようになる、何か空間との出会い、世界は空間でもあるわけですから、この埋めていかなくてもいいね、なんかそんなものとの出会いがひょっとして生じるかもしれない。これはなんかちょっとした私 の治療論になってしまうので、これ直そうとするこの小賢しい感覚は邪魔なのでですね、ただそこに触れていただいたので、 この淡々と埋めておられるものは一体何なのかっていうところに心を馳せていただけると、ひょっとしたらそこにものすごい恐ろしいブラックホールがあって、それを埋めておられる努力というものを見て取れるかもしれませんね。それは現場の方々へのちょっとしたアドバイスです。
空間を埋めるっていうのはですね、美術の歴史で言えば非常に現象的な最初に出てくるもんで、例えばギリシャでもですね、古い壺絵なんかはそういう書き残しさないで全てを何か手をつけて埋めていくんですね。ですから我々というか美術の歴史を研究する人間はそういうのをオロバクーニと言います。ラテン語でオローは恐怖、バクーニは空虚、空いているところ、空間の恐怖っていうんですけど、これがもうどこでも最初の一番最初の美術の段階では出てきます。ですからアボリジニのオーストラリアのですね、アボリジニの人たちなんかにも書かせると、その書き残さないところがないんですね。全部を埋め尽くしていく。で、そのことによって何かが充足されて表現したという一定の満足感を作者が持つんだと思います。で、それが少しずつ発展してくると、今度はわざと書かないという次のもう技巧になっていくわけです。書き残すところは。
おっしゃるとですね、僕は私のうちも含めて皆さんのうちもひっくり返ってる。それでもうちょっと片付いて、マンションの要するになんか新しいところに入った時みたいに、この空間は残せないのかっていうんだけど、みんなうずめ尽くして生きてる。ね、それは確かに空間はものすごい怖いんですね。だから、それで、だからうずめ尽くすっていうことに関しては、私たちがもう味わってるところ、毎日のように繰り返してるところなのでね。ね、テレビのチャンネルを回してたらどこも映らないなんて時に私たちが感じる空虚、これは口で言うは優しい、味わうのは難しいもんですね。でもなんかここにちょっとした人間の課題とアーレ・ブルットの作家さんたちとの共通する恐怖があるかもしれないと思います。
先ほど北山さんが精神科の治療論ってね、おっしゃいましたけど、ニーゼと光のアトリエって映画があって、で、これはブラジルの精神科病院、ロボトミーとか、電気ショックが、の頃のあれで、実はさっき登壇された田口ランディさんに、あれは絶対見るべきよって、勧められて見に行ったんですね。で、これはやっぱすごいいい映画で、で、ひどい状況の中でも、やっぱり自分の糞便で壁にこう、なすりつけて、で、ただの困った人って見られてたんですけど、あるお医者さんが、戸を叩いてきた時に、これはなんか表現してるんじゃないかみたいなことを、始めて、で、彼らにいろんなものを書いてもらうようになっていくわけですね。で、それはなかなか理解されなくて、いや、ロボトミーだ、いや、電気ショックだってやったときに、で、ある美術、の研究者がやってきて、その人と、協力してやっていくわけですけども、医療と政治が理解できないものは芸術が変えるんだっていうわけですよ。
芸術
が変えるんだと、この現実を。この彼らのその抑圧された現実をですね。はい、で、これは、でも、この患者さんたちは別になんか検査してもらうとか治療してもらおうと思って書いてるわけではないんですよね。それ見るとなんかなんだかわかんないけど意味もなく何回書いてるみたいなんですけども、でもそれをこの治療する側があるいはスタッフの側がその中に意味を見出して、いや、この人たちはクリエイティビティを持った人間なんだみたいな話を見ていくことによって彼らのその生活っていうか尊厳が回復していく、こういうドラマなんですよね。で、アルブルトの一つのその何て言いますかね、流れとしてはこの精神科のその治療といいますかね、精神科の領域で患者さんたちが書いていたものからこうスタートしている歴史っていうのがやっぱりあると思うんですよね。で、このあたりがね、なんかもっともっと研究されてもいいのかなっていう感じもしますし、で、精神科の領域で、もっとこれからもこのアルブットみたいなものがですね、もっともっと注目されてもいいのかなっていうような気もするんですが、この精神科の医師としてのですね、北山さんのその、
私は今のようなことがあり得るってことは 治療者としても経験しているんですね、うん、でそれはよくわかるし、先達たちが、まあ、絵画療法と呼んで、これがものすごく盛んだった時代もあるし、で現在もそれを実践している病院もあるんですね。ただ問題は、私にとっての最大の関心事は、そういうふうにして意味を発見すると大変な、まあ、やり取りになって、人間的な交流が生まれるというこの夢、うん、この夢はあると、確かに欲しいし実現したいもんだとは思うんだけど、たとえでもこの今現在においてもアール・ブルットの作品で公募展を、公募をやったら申し込むんだけど落とされている人たちがたくさんいるわけです、ね、でそれでかえってがっかりさせたり失望を生んだり、そのうちの将来はかえってこのことで振り回されて混乱してるなんてことがあるかもしれないわけです、ね、だからね、今のような意味の発見、私はさっきから言ってる無意味に耐えるって、で自然に生まれてきた意義や意味は価値が高いというふうに思うんですけど、意味を探して見つけられた意味っていうのは、まあ、逆に見つけられて見つけられたケースは幸せだと思うんだけれど、見つけられなかったケースのことが私はどうなってるかなと思うんです。だからさっきから言ってるように、この公募展をやってここまで来た作品は良かったねっていうことかもしれないけれども、しかしそれ以外の落とされた 人たちの将来の方が、私精神科医にとっては非常に興味深いです。だからそのことに心を馳せながら選ばれた作品群を楽しむべきだと私は思うのでですね、その治療論に持っていかない方が私はいいと思う。置いておく環境から次第に訳が分からなくても回復っていうケースが出てくる、で出てこないケースも非常に多いということを忘れてはならないと私は思います。
はい、いろんな話を聞いているうちにもう時間になってしまいました。青柳さんに最後に一言、締めていただいて終わりしたいと思います。
私たち、さっきも申し上げたように、以前に比べればいい社会に少しずつはなっていると思います。でその社会の中での豊かさというのは、やっぱり違うもの、異なるもの、あるいは区別していたものをトータルにですね、包容していく、北山さんの言葉だけど、していくことができる状態こそが今の良き社会の一番大切なところじゃないかと思う。でそういう意味で、その包容力とか、あるいは包摂性とか、あるいは寛容な気持ちとか、そういうものをもっともっと、いろんな場面で発揮していかなくちゃいけない。でそういう意味でこのアール・ブルットというものが、私たちのこの美術の関係のところでは非常に重要な役割で、それをどうきちっと我々が大きな美術界の中で位置づけることができるかということが、これから の我々みんな の仕事だし、そしてそれをちゃんと位置づけることができれば、本当に豊かな美術の世界を我々が持つようになったんだということの証になるのではないかなと思います。
はい、もうあっという間に時間が過ぎて終わります。このですね、とても至福な時を過ごさせていただいたんじゃないかなというふうに思います。お二人のですね、登壇者に拍手をしていただきたいと思います。以上であります。
さて、そろそろお別れの時間です。青柳正則さんと北山治さんの、公開収録お届けしてきましたが、いかがだったでしょうか。終始一貫して北山さんは、アルブルットっていうものに、まあ、意味を求めない、無意味なもののまま置いておく力っていうことを、おっしゃってましたけども、後半の中ではそのアルブルットの、まあ、その美術のなんていうんですかね、創作行為の話にも及びましたよね。空間を、まあ、脅迫的に埋めるっていったような話に対して、青柳さんのまた独自の観点から、レスポンスがある、まあ、そういった中で徐々に対談自体が本当に盛り上がっていくことが、皆さんもこう空気として伝わったんじゃないでしょうか。来週はゲストに富山から、お越しいただいております。アート NPO ココペリ代表で美術作家の米田正則さん、お迎えします。また来週お楽しみに。さようなら。浅田渉でした。